はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日は皆さん大好きキャンプトーク、キャンプやっていきましょうと、キャンプやりましょうと。ただ今夏真っ盛りで、実はキャンプって夏オフシーズンなんですよ。意外やと思うでしょ。実はキャンプ夏ってオフシーズンなんですよね。まあ、理由はめちゃくちゃ暑いっていうのと虫がめっちゃ多いっていうのにね、夏は実はキャンプオフシーズンです。で、私も実は夏はあんまりキャンプ行かないんですよね。秋と冬が本番、夏はあんまり行かないんですけれども、今回夏休み利用してですね、新潟県のスノーピークヘッドクォーターズキャンプフィールドで夏キャンプをしてきました。で、正しい対策さえすれば夏のキャンプって最高ですよということをシェアさせていただければと思います。もちろんね、秋とか春に比べると夏キャンプってすごくレベルが高くて、なかなか初心者キャンパーさんは難しいかなと思うんですけども、今回はね、私が実際に先週夏ファミリーキャンプをやってみてですね、あ、こういう対策すれば全然いけるやんというふうに実感したんで、それをシェアさせていただければと思います。最後まで聞いていただければ、あなたもきっとですね、夏キャンプ無事クリア攻略することができるかなというふうに思いますんで、お話ししていきたいかなと思います。さて、まず最初に正直にお話しますが、夏キャンプには確実に3つの大きな問題があります。夏キャンプのデメリットですね。1つ目、とにかく暑い。もう暑い、もう最近の暑さえげつないでしょ。日本の暑さもうどうかしてる暑さなんですよ。私が子供の時なんて、夏こそキャンプね、夏がもう一番ハイシーズン、キャンプの一番いい時期やみたいな、そんな感じやったイメージなんですけど、今ね、夏にキャンプしたら熱中症危ないです。正直危ない、想像を超える暑さなんですよね。特にテント設営は地獄です。テント設営、テント撤収はめちゃくちゃ暑い、汗びっしょびしょになります。水分補給しちゃんとしておかんとほんまに熱中症になる、そのレベルですね。で、2つ目、虫が多すぎます。虫が多い、特に僕が嫌いなのはブヨという虫ですね。蚊よりも小さくて見つけにくいのに、刺される、まあ刺されるというか噛まれるとですね、腫れがひどくてですね、治るのに時間がかかります。僕もね、キャンプ初めての夏キャンした時ですね、そこは富山県でものすごい涼しいって言われてた場所でキャンプしたんですよ。で、涼しくて川の水もめちゃくちゃ綺麗で、場所はむちゃくちゃ良かったんですけど、ブヨに刺されまくって、ほんまにこれ大げさじゃなくて1ヶ月ぐらいかかりました。ずっと体が良かったです。もう地獄でした。地獄の日々でした。もうそれでもうブヨはむっちゃ嫌いになりましたし、で、このブヨっていう虫がね、なんとですね、綺麗な自然の場所にほどこのブヨってたくさんいるんですよ。皮肉な話で。めちゃくちゃ整備されて、めっちゃ自然豊かで、めっちゃ綺麗な川、ここにブヨはたくさんいます。3つ目、雨がよく降る。やっぱり夏って突然ゲリラ豪雨来ることが多いじゃないですか。で、キャンプ場で雨に降られるとかなり大変です。まあある程度の雨やったら全然問題ないんですけど、ゲリラ豪雨とか来ちゃうと、もうその辺水浸し、水たまりが泥だらけになって、なんかほんま水はけ悪いキャンプフィールドやったら滝みたいな、川みたいになります。それ最悪です。うん。で、荷物は濡れるしね、テントぐっちゃぐちゃになるし、この3つが夏キャンプの現実デメリットですね。正直夏キャンプする人は少ないです。ガチキャンパーはもうほとんど夏キャンプ行かないですよ。この3つの問題がえげつないんでね、なので夏にキャンプしない人多いですね。でも今回私がスノーピークヘッドクォーターズで体験したのは全く違う世界でした。同じ夏なのにめちゃくちゃ快適にキャンプすることができました。で、その答えはですね、正しい場所選びと適切な準備にあったんですよね。ちなみにスノーピークヘッドクォーターズっていうのは新潟県三条市にあるアウトドアメーカーのスノーピークの本社があって、その横にキャンプ場もあるという場所です。まさにですね、キャンプの聖地ね、キャンパーの聖地と言われるところなんで、キャンプやるなら一度はそこでキャンプしてほしいなっていう場所です。 では具体的に夏キャンプの攻略法を皆さんとシェアさせていただきたいと思います。まず一つ目ね、夏キャンプの成功の8割は実は場所選びで決まってしまいます。これほんまに重要なポイントで、まず選ぶ際にね、キャンプ場を選ぶ際に標高の高いキャンプ場を選んでください。これは理科で習うんですけど、高度が 100m 上がると気温が 0.6 度下がるっていうね法則があります。でスノーピークヘッドクォーターズは、まあ、標高こそね約まあ 200m あるかないかなんですけど、それでもやっぱり平地より1度涼しいし、冬はもう雪が降りまくって道もほぼほぼ雪だらけになるような、そういう地域なんですよね。だから体感温度がもう全然違います。要するに地理的に涼しい地域を選んだってことですよね、うん、新潟県のこの三条市でスノーピークある場所は本当に地理的にもすごく涼しい場所なんですよ。だから京都から行った私にとってね、この温度の差、気温の差がもう歴然でした。昼間はね確かに太陽が照ってる時は確かに暑いんですけど、夜になると信じられないくらい涼しくなります。でそもそも風が涼しい、爽やか、京都は風が熱風なんでもう風吹かん方が涼しいっていうぐらい、京都は嫌な湿度と熱風がもう体全体にまとわりつくような場所なんですけど、新潟県のこの三条市の風はめちゃくちゃ心地いいです。でもう一つね、キャンプ場選ぶ一番の、まあ、僕が一番ポイントにしてるところですね、夏キャンプ選ぶ場所で一番ポイントにしてるのはシャワーがあることです。で無料やったら最高で、スノーピークヘッドクォーターズも無料のシャワーがあります。汗をかいてもその都度シャワーを浴びられたらもう全然不快感ないんですよ、うん、で私がよくやるのは、まあ、設営して絶対シャワー浴びますし、撤収する時もシャワー浴びるし、日中も暑くなったら汗もダラッとかいたらシャワー浴びるようにしてます。でその時にやってるのがですね、着ていたそのドライ T シャツにボディーソープをつけて、その体を洗うタオルみたいにしてゴシゴシやると、で最後その T シャツも洗うと、でそして干しとけばカラッと乾くんで洗濯代わりにもなると一緒に洗って干してるというような、そんな感じなんですよね。夏はほんまにすぐ乾くんで最高なんですよ。で今回2泊3日したんですけれども、思ったことが、昼間がどんなに暑くても夜涼しくて、そして快適に眠ることができれば人間って体力回復するんですよ。これが京都と全然違う。京都はもうクーラーなかったら夜寝れないですし、結局そのクーラー効いてる部屋から部屋に移動するのめっちゃ暑いんですよね。クーラーなく寝たら、寝ても疲れ取れへんからしんどいだけなんですよ、うん、やっぱり体温がしっかり下がることで疲労回復が進むっていうのは、これ科学的には証明されていることで、すごく大事なことなんだなと思います。そしてこのスノーピークヘッドクォーターズはまさにそのこの条件、今言っていた条件ね、標高が高いとこ、地理的に涼しい地域、そして無料シャワーがある、これを全て満たしている場所なんです。だからこそ夏キャンプにおすすめの場所って言えます。で場所選びの次ですね、自分で選んだアイテムを使った暑さ対策について詳しくお話ししていきます。必須アイテム言っていきますね。必須アイテムその1、ネッククーラー。無印良品とかにね売ってるようなやつでいいです。やっぱり首には太い血管が通ってるんで、ここを冷やすと全身が涼しく感じます。最近はね保冷剤入れるタイプとかね、なんか電気で冷たくなるようなやつとか、あとはなんか布系で水に濡らすだけで冷たくなるタイプとか、いろいろあるんですけれども、なんか自分に合ったネッククーラーをちょっと探してみてください。ネッククーラー結構重要です。必須アイテムその2、サーキュレーター。扇風機じゃなくてサーキュレーターっていうのが私のポイントです。これね風を遠くまで届けてくれるんで、例えばテントの中、シェルターの中で調理をした時にその熱がこもってしまった時、外からの空気をサーキュレーターで入れてやる、そしてサーキュレーターで回してやる、これするだけでテントの中、タープの中、シェルターの中だいぶ涼しくなります。私はですねアイリスオーヤマのサーキュレーター2台を持参してます。で昼間はフル稼働させています。涼しい場所に置いといて、そこからの空気を入れてやる、テントの中に入れてやる、そんなイメージですね。で必須アイテムその3、冷蔵庫。これは私絶対必要、春夏秋冬必ず持っていってる、車載できる冷蔵庫ですね。冷たい飲み物をね飲めるっていうのはもちろんなんですけれども、保冷剤を冷やすためにも使っています。保冷剤なんかはこう脇の下に挟んでおくと体の中心部が冷えて全身が涼しくなります。 で、ここで問題なのが電源なんですよね。僕はポータブル電源を持ってます。2個持ってます。だから使えるやんって思うかもなんですが、スノーピークヘッドクォーターズは洗い場にコンセントがあって、テントまで電源を引っ張ってくることはダメなんですけど、モバイル電源とかモバイルバッテリーの充電は自由にすることができます。で、私の作戦は日中はモバイル充電でサーキュレーターとか冷蔵庫ぶん回して、涼しくなった夜にモバイルバッテリー、モバイル充電、モバイル電源をですね、充電するという方法でやっていました。これで電力不足になることなく2泊3日フルで快適に過ごせました。うん。電源がない場所では私はソーラーパネルなんかも使います。電源なしのキャンプは考えられない。夏はねほんまにしんどい。それはクーラーボックスでは限界があるんで、もう冷蔵庫を使うために皆さんモバイルバッテリーではなくモバイル電源ですね、ぜひね検討してみたらいかがでしょうか。そして次にですね、一番多くの人が心配している虫問題ですね。おそらくここが皆さん一番気にしてるでしょう。夏は虫対策めちゃくちゃ大変なんです。めちゃくちゃ大切、うん、これ詳しくねお話ししていきます。の夏のキャンプで特に厄介なのが虫なんですが、その中でもブヨ、もう蚊よりも小さくて気づかないうちに噛まれてるんですよね。で、噛まれるとですね、そこの腫れがめちゃくちゃひどくて、蚊よりも痒いのに、もうカーナンと比べ物にならんぐらいずーっと腫れてます。ずっと痒い、うん、夏キャンの一番の最大の敵は僕ねブヨやと思ってる。いやもちろんハチとかキビね怖い虫もたくさんいるんですけど、一番近場にいて一番厄介なのがブヨですね。ちっちゃいから余計に腹立つんですよ、うん、そしてさっきも言ったんですけど、ブヨはね綺麗な場所にこそ発生するんですよ。自然が豊かで美しいキャンプ場ほどブヨがいるっていうね。もちろんこのスノーピークヘッドクォーターズにもブヨめっちゃいます。めちゃくちゃいる。で、僕は今まで3回ここでキャンプしてブヨがいないサイト分かったんですよ。そこはそこの周りだけ何故かしらブヨいない。でもちょっと離れるとめっちゃブヨいるみたいな、うん、それはまた私の、ルーティン動画ぜひ見てください。 YouTube の方で発信してます。いや、そんな話は置いといて、じゃあどうやって虫対策するのかっていうね、まずその1なんですが、これ物理的防御、もう答えは簡単で単純で、長袖長ズボンで全身を覆ってください。うん、もちろんね半袖半ズボンとかタンクトップよりも暑いです。暑い、もう仕方ない。でも虫に刺されるよりマシです。で、おすすめなのがユニクロのウルトラストレッチジョガーパンツと、あとドライ EX の UV カットのパーカー、フルジップパーカーですね。こういうのレディースおすすめです。男性でもレディースで着れるサイズがあれば、私も 3XL かな、レディースの 3XL、4XL のサイズを、レディースのやつを着てます。そちらの方が軽くて薄くて風通しいいんですよ。そして手までしっかりか、手の甲までしっかり隠れるんで日焼け防止にもなります。本当にね薄手でドライ素材なんで、まあ、長袖長ズボンでもそこまで暑くならないです。で、もちろんスポーツメーカーの長袖ドライ T シャツ、長袖のドライ T シャツがあればそれでも OK ですね。あのサッカーやってある人とか野球やってある人とかね、その長袖のドライ T シャツ、これあればいいです。とにかく肌を出さないっていうのが大事ですね。そして忘れがちなのが靴下。素足にサンダルのイメージじゃないですか。夏は素足にサンダル、これねキャンプではダメです。あの足首めっちゃ狙われます。めっちゃ刺されるんで必ず靴下履いてください、うん、で、虫対策その2なんですが、これもちょっと物理的作戦で二重滅出作戦ですね。で、これ何かっていうと、テントシェルターなんですが、私が使っているのがスノーピークのランドネストシェルターなんですが、これまずシェルター、テントの部分なんですが、全方向にねめちゃくちゃ大きいメッシュと、あとベンチレーション、風通し穴があるんで風がよく通ります。そして虫は通さない。そしてインナーテント、寝室部分ですね、インナーテントもメッシュ素材になってます。つまりシェルターとインナーテントの二重のメッシュで風は通すが虫の侵入を防ぐと。で、二重にすることによってほとんどインナーテントに蚊とかブヨは入ってこないです。一回も入っていけてない、うん、これ効果抜群でした。なのでシェルター型のテント持ってる人はこれおすすめです。シェルターをして中にインナーテントでフルメッシュになるやつ、そうスノーピークランドネストシェルターが最適解ですね。 で虫対策その3は最強の虫除けスプレー、サラテクトミストリッチリッチ30、これを使ってください。あの普通の虫除けスプレーとはもう効果が段違いです。ただ赤ちゃんとか子供には使えないんで要注意ですね。で虫対策その4、森林光を常時炊くってことですね。まあ、蚊取り線香の強化版みたいな赤色の蚊取り線香なんですけど、まあ、アウトドア専用の虫除け線香、まあ、他にもたくさんあります。それを使ってください。あの普通の家に置いてあるような蚊取り線香全く意味ないです。野外では全く意味ない。でどこに炊くかっていうと、まず自分のテントとかの出入り口に2つ、そしてリビングテーブルの下に2つ、で気になる人は3つ4つ、もう黙々になるぐらい線香炊くと、うん、僕は常に置いてました。常に炊いてました。であとはですね、洗い場行くとき、洗い場はメッシュないじゃないですか、網戸みたいなのないから虫来放題で、人もいっぱい入れ替わり立ち替わり来るんで虫やっぱいるんですよ。だから洗い物するときも必ず虫除けちゃうわ、蚊取り線香持って行ってました。持って行って足元に置いてました、うん、これだけでね効果抜群でしたね。実際ね今回のキャンプ僕一回も虫刺されてないんですよ。虫刺されゼロ。でもうちの子供は、虫除けスプレーしないで他の仲良くなった他のサイトの子たちと、サイトに遊びに行ったらブヨにめちゃくちゃ刺されて帰ってきました。やっぱりね対策は重要だなと思います。そして夏キャンプの3つ目の問題、雨ですね。雨対策、これはですね突然の雨が多いんでこれも重要なポイントですね。で今回のキャンプでも2回ほど雨に降られました。でも準備していたので全然慌てなかったですね。でじゃあどういう対策していくかっていうと、まあ1つ目最強のカッパを買っておく、持っておく。これはねテント設営とか撤収の時、雨降った時のために作業する時にはカッパが便利です。両手開くんでテントの補強やこうタープの調整もできるし、正直傘差しながらテント設営全くできない、そんなもんできない、うん、なのでカッパ必ずいります。そして必需品2つ目は大きめの傘。これは常時カッパを着るわけじゃないんですよね。カッパやっぱ蒸れたり暑いんで基本はカッパ着てないです。でカッパ外出るためにカッパを着るとまた戻ってきた時干さんといかんのでめんどくさいんで傘です。例えばテントからトイレとか移動したりとかね、食器洗い行くとかはこれ基本傘です。で大きめの傘がおすすめですね。折りたたみやとちょっと心もとないんで大きめの傘の方がいいと思います。そして必需品3つ目、長靴。これ絶対必要です。あのね夏キャンプはサンダルでも靴でもないんです、長靴なんです。これなんでかっていうと雨降った後のキャンプ場は泥だらけになるんですよね。サンダルやと足が泥だらけになってインナーテントに入るとき大変なことになります。足めっちゃ拭かなあかんし、それでまたタオル泥だらけになるんで、長靴やったら脱いで入れば済むんで長靴、もう絶対夏キャンは長靴ですね。見た目ダサくてもいいじゃないね、長靴絶対持って行ってください。私たち家族4人とも長靴履いてました。雨降ってなくても長靴履いてました。もう下が雨降るから下が泥だらけになってたんで長靴おすすめです。あ、そうそう、あとねスノーピークヘッドクォーターズみたいにこうちょっと標高の高いとことか芝、長めの芝が敷いてあるようなキャンプ場は夜露でびしょびしょになるんですよ。三台でもびしょびしょになるんで、あの必ず長靴にしてください。そう、絶対長靴がいい。朝も朝露でもうびしょびしょになるんで、足首ぐらいまで芝が伸びてるんですよ。それが朝露夜露でびしょびしょになるんで雨降ってなくてもサンダルなんか履いてたら泥だらけになります。長靴絶対必要ですね、はい。でちなみにカッパなんですけど、私が使ったらスノーピークのゴアテックスレインボー、プルオーバーというね、カッパなんですけど、これ実はですね現地のショップで買っちゃいました、うん、ヘッドクォーターズ買いました。まあ、このあたりはですねぜひ私のルーティン動画見てくださいということで、今回はですね夏キャンプの完全攻略法、スノーピークヘッドクォーターズ夏キャンプの攻略を、お話ししました。重要なポイントをまとめておくと、まずキャンプ場選びね、標高高くて涼しい地域、そしてシャワーがあるキャンプ場を選ぶ。で暑さ対策はネッククーラーとかサーキュレーター、冷蔵庫、暑さ対策をする。で虫対策は、長袖長ズボンで二重メッシュのテント、インナーテントを使う。で最強虫除けスプレー、あと森林光で虫対策をする。で雨はカッパや傘、あと長靴必須、長靴がいい、長靴がおすすめですね。 足汚れないんでおすすめです。ということで今回の体験はですね、動画にもとまとめてですね、近日中に YouTube にアップする予定なので、ぜひですねアイテムの詳細とか実際どういう風に使ってたかとか、どんな感じで夏キャンプしたかってこう映像で見るとより分かりやすいと思うんでね、ぜひ、チェックしていただければと思います。ということで長くなりましたが、最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんキャンプやっていきましょう。キャンプマジでキャンプおすすめ、人生の癒しはキャンプにある、ね、夏でも楽しめます。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。キャンパーイ。